先週はイエスが私たちを新しい共同体に招かれた、新しい家族に招かれたというお話をしました。実はですね、先週いらっしゃる方々がたくさんいらっしゃるんですが、先週ですね、話が途中で終わってしまったんですね。2つのポイントでお話をすることになっていたんですが、最初のポイントで終わってしまいました。そして最初のポイントはどういうことをお話したかというと、神様は私たちの信仰は個人的なものですけれども、一人一人で個人でこの信仰を守っていくようにというふうにおっしゃったのではなくて、一緒に信仰を持って一緒に歩んできなさい。そのように神様は私たちを新しい共同体、新しい家族の中に招かれたのであります。その中で私たちは一人では生きていくようには作られてないんだ。交わりの中に生きるように、もともと作られて、神様がこの私たちを作ってくださった、私たちの存在、人間の存在を作られた時に、神様は人間を孤独の中で生きていく存在として作られたんじゃなかった。関係の中に歩んでいくものとして作られたんだ。一人では弱い、互いに支え合っていくのだ。そのためには心を開いて鎧を脱いで互いを受け入れること、自分の方から一歩進んで心を開くことが大切なのだということを学びました。先週いらっしゃった方々、いかがだったでしょうか。1週間の間でそのような経験をすることができたでしょうか。私たちは新しい一つの家族の中に招き入れられたんだということを、新しい共同体の中に入れられたんだということを経験されたでしょうか。もしもですね、まだ他の人には本音で話せるんだけれども、教会の人には本音で話せないって方がもしもいらっしゃったら、そういうところにいらっしゃる方がおいででしたら、ぜひ勇気を持ってイエスの招かれているところに進んでいっていただきたいのであります。先週紹介した言葉にですね、バラナブルですかという言葉がありました。これは、傷つきやすいという言葉ですね。バラナビリティ、コンピューターなんか詳しい方はですね、脆弱性って日本語でよくされる、コンピューターウイルスにやられやすいとか、そういうネガティブな言葉で使われる場合が多いんですけれども、この場合はポジティブなことですね。そこにはリスクがあるんだ、自分の心を開くっていうのは傷つきやすいというリスクもあるんだ、だけどそこに初めて見えてくるものがある。今日のコラムの右の方に、コラムのページにも書いておきましたけれども、本当にリスクを負って一歩を踏み出すときに初めて見えてくる世界がある。インディ・ジョーンズのこと書いてきましたけどね。本当に勇気を持って一歩踏み出したときに初めて見えてくる世界がある。それは誰も代わりにやってくれる人はいません。誰かにやってもらうことはできません。自分で一歩を踏み出すことで、そして先週はこの第一ポイントで、お話時間がなくなってしまって、第二ポイントはまた次回にということになりました。ですので今日は先週のメッセージの続きなんですが、私たちが一つの教会のメンバーとして互いに共に歩むように導かれたのは、気が合った者同士で仲良くするということを超えて互いに許し合っていくためなのだということをお話ししたいと思うのであります。互いに許し合っていく。他の教会だけではなくて、他の世界でも大切なことであるでありましょうけれども、教会の中ではもっと大切なものとして、あなた方はそのために一つにされたんだよというふうに、この言われているところですね。この15節、今読んでいただきました、コロサイ人の手紙の3章の15節には、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。あなた方が召されて一体となったのは、あなたが一つの家族に導かれたのは、キリストの体として一つにされたのは、このためなんだ。そのように言っているのであります。そして、先週のメッセージの最後にお話ししました、責めるべきことがあれば、互いに許し合いなさい。13節の言葉ですね。互いに忍び合い、もし互いに責むべきことがあるならば、 許し合いなさい。普通ならば責めるべきことがあったら責めるんです。責めるべきことがあったら責めなきゃいけないんです。でもここでパウロはまた聖書は私たちに対して責めるべきことがあるならば許し合いなさい、そのように言っているのであります。それは互いにああまあ仲良くしましょう仲良くしましょうと 波風を立てないでいきましょうということではどうもないようです。お互い様ですから、まあ固いことを言っているとね、やっぱり角が立つからということではないようですね。そうではなくてどこまで行ってもイエス・キリストにあって主もあなた方を許してくださったんだから、そのようにあなた方も許し合いなさい。神様が、イエス様があなたを許してくださったんだから、互いに許し合いなさいよということをイエスは言われたのであります。ごめんなさい、パウロは言っているのであります。それを理解するためにもう一箇所聖書を開きましょう。今日はちょっとスクリーンに準備してなくてですね、ぜひ皆さんに開いていただきたいんですが、マタイによる福音書というのがもうちょっと前の方にあります。マタイによる福音書の18章。マタイによる福音書の18章の21節から35節です。教会その土の聖書ですと後ろの方の29ページです。聖書は4分の1 3と4分の1くらいに分かれてですね、前4分の3が旧約聖書で後ろ4分の1が新約聖書なんですが、その新約聖書の方の後ろの方の29ページです。18章21節から読みますね。その時ペテロがイエスのもとに来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、幾度許さねばなりませんか？7度までですか？イエスは彼に言われた。私は7度までとは言わない。7度を70倍するまでにしなさい。それだから天国は王がしもべたちと決算をするようなものだ。決算が始まると1万タラントの負債のある者が王のところに連れられてきた。しかし返せなかったので主人はその人自身とその妻子と持ち物全部とを売って返すように命じた。そこでこのしもべはひれ伏して哀願した。どうぞお待ちください、全部お返しいたしますから。しもべの主人は哀れに思って彼を許し、その負債を免じてやった。そのしもべが出ていくと100デナリを貸している一人の仲間に出会い、彼を捕まえ首を絞めて借金を返せと言った。そこでこの仲間はひれ伏し、どうか待ってくれ、返すからと言って頼んだ。しかし承知せずにその人を引っ張って行って借金を返すまで獄に入れた。その人の仲間たちはこの様子を見て非常に心を痛め、行ってそのことを残らず主人に話した。そこでこの主人は彼を呼びつけて言った。悪いしもべ、私に願ったからこそあの負債を全部許してやったのだ。私が憐れんでやったようにあの仲間も憐れんでやるべきではなかったか。そして主人は立腹して負債全部を返してしまうまで彼を獄里に引き渡した。あなた方めいめいももし心から兄弟を許さないならば、私の天の父もあなた、またあなた方に対してこのそのようになさるであろう。皆さん、この兄弟がって何回も出てきますけど、この兄弟というのはですね、教会の仲間って意味ですね。教会の仲間です。もしも教会の仲間である誰かが私に対して罪を犯した場合、いくたび許さねばなりませんか。ペテロはですね、頑張って7回までですか、日本でも仏の顔も3度って言いますが、ユダヤ人もそうだったようでありまして、3回が普通だったそうであります。ペテロはちょっと頑張って7回と言いました。7回まで許しましょうかって言いました。でもそれに対してイエスは7度を70倍するまで許しなさい。 487回、もうダメだぞ、もうそろそろ限界だ、数えていなさいって意味じゃないですね。これはもちろん、どこまでも許しなさいということです。どこまでも許しなさい。そう言ってイエス様は一つの例え話をしました。ある人が王様から借金をしていました。どれくらいかというと1万タラントであります。1万タラントってどれくらいでしょうか。1万タラントであります。1万タラントと言われて、ああ1万タラントって思える人は多分いないと思いますね。1万タラントどれくらいでしょうか。ちょっとスクリーン準備しましたので、出ます。はい、1タラントは6000デナリです。で、1デナリは1日の稼ぎです。ですから1日の稼ぎの、6000倍ですね。何年働けば1タラントが稼げるでしょうか。1年間に、計算を単純化するために1年間に普通は、300日働くと考えてください。1年間はに普通は300日働くとすると、どれくらいになるかというと、これ次のスクスライドに入ってますか。はい、20年働くんですね。20年稼ぐ、働くとこの1タラントが稼ぎます。で、人生で40年働くとすると、何回人生するかというと5000回人生をすると1万タラントが稼ぎます、ね、そうですね、5000回人生をすると1万タラントが稼げるわけです。さて、ちょっとまた話を単純化するために1日の稼ぎを100ドルと勝手に決めました。私が多いと思う方も少ないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、1日の稼ぎを単純化のために100ドルとしました。どれくらいですかって書いてありますね。1万タラントは、60億ドルですね。違ってないですよね。1万タラントは、6000×1万×100 です。ですから、そうですね、60億ドルです。60億ドル見たことないですね、皆さん。どれくらいのお金かちょっと私も調べてみました。世界の国々の GDP、国内総生産を見てみると、60億ドル以下の国はいくらでもあります。というか、世界の国の4分の1は、60億ドル以下です。身近なところでは2009年のデータではハイチが66億ドルです。ニカラグアが62億ドル、モンゴル、あんまり身近じゃないかもしれませんが、モンゴルが42億ドルです。ちょっとした国の GDP 並みであります。まあイエス様もですね、極端な話をするなと思いますが、皆さんどう思いますか。一体どうやってそんな金額の借金をこの人はしたんだろう。私はこれを読むたびに思いますね。この人は一体どうして1万タラントなんてとんでもない金額の借金をしたんでしょうか。はい、消してください。結構です。とにかくその人が王様の前に引き出されてきました。借金を返せ。借金を返しなさいと言われました。その人はちょっと待ってください。必ず返しますって言ってます。でも今計算したように、これはどう考えても返せる金額じゃない。どう考えても返せるものじゃありません。でも借金が膨らんでいってしまうときってそうだと思います。必ず返せる返せるって思うようであります。今はダメでもやがて返せるときが来るって。でも王様分かってた、無理だ。で、王様許しちゃうんです。全部許しちゃうんです。分かった、あなたを許そう、その借金全部帳消しにしてあげよう、そう言うんです。彼は出ていくんです。嬉しくて喜んで、本当に踊りながら出ていったでありましょう。でも出ていったら人に会うんです。その人は自分が100デナリのお金を貸している人です。この100デナリっていうのはミソですね。皆さん、1デナリじゃないです、100デナリ、4ヶ月分の稼ぎですね。 100デナリ見たことある、4ヶ月分の稼ぎくらいは見たことがある、大体そうでしょうか皆さん。でもそんなのはした金だって思いますか？思いませんですね。大きいですね。ちっちゃくないです。それが許せなかった。それを見ていた人たちは心を痛めて王様に伝えたんです。そしたら王様は怒るんだ、本当に怒るの、怒ったの怒んないの、本当にどうしても、もう王様はですね、怒って彼を獄に引き渡したというのであります。ポイントは100デナリです。1デナリではなくて100デナリだってことです。簡単に許せないことです。皆さん、簡単、イエス様は簡単なことを許しなさいって言ったんじゃないんですよ。簡単なことを気にすんなってイエス様おっしゃったんじゃないんです。100デナリです。2ヶ月分や4ヶ月分一生懸命働いて稼いだものを許せるかって言った。汗水流して4ヶ月許せるかって。お互い様じゃないってことです。これはどう考えても向こうが悪い、どう考えても相手が悪い、自分は悪くない、自分はおかしくない、相手がおかしい、そういうことであります。100デナリですから、100デナリ貸してるんですから。あなたは客観的に見たら誰もあなたが間違っているということは言えない。私たちが歩んでいて時々お互い様だったり、ちょっとした行き違いだったりすることもあります。ミスコミュニケーションってこともあります。ちょっと感情的になってしまった、ああまずかったなって時もあるでしょう。互いに気まずくなることもあるでしょう。性格的にちょっと合わないってこともあるでしょう。でもそういうのはある意味問題になってないんです。ここでイエス様がここで問題にしているのはそういうんじゃないんです。そんなのは許すのが当たり前です。いや、許すも何もない、ありのまま受け入れていくのであります。ここで問題になっているのはそういうことではなくて、明らかにあなたが正しい、相手が間違っている、自分はあいつに貸している、あいつは自分に明らかに借金がある、それも簡単に許せるくらいなものではない、簡単には許せないくらいの大きな借金がある、そういう場合のことを言っているのであります。簡単に許せますか？100デナリ簡単に許せますか？あなたが誰かに貸している、あの人が私に対して借金を負っている、100デナリ簡単に許せますか？許せない。だからイエス様はここであえて1デナリではなくて100デナリっておっしゃったんだろうなと思う。でもこのストーリー全体を見るとやっぱりこの人の行動はおかしい。どうしておかしいんですか？それはこの人自身が1万タラント許されているのに、どんなに頑張ったって返せない、一つの国の GDP くらいのものであります。どんなに頑張っても返せない、戻せない、どうにもならない、その1万タラント、それを許されたのに、自分がとんでもない大きな借金を許されたのに100デナリを許せなかった。100デナリを貸しているということだけ見たら許さなくても当たり前かもしれませんが、1万タラントを許されたという事実を見るならば、許さないのはどう見てもおかしいのであります。この例え話は私たちの人生にそのまま当てはまるのであります。私たちはしばしば同じことをしているのではないでしょうか。あの人のしたあの裏切り行為、あの人の私に対するあの言葉、あの人のあの態度、回り回って聞こえてきたあの人の陰口、客観的に見たらそれはあなたが悪いのではなくて相手が悪いのであります。あなたが怒っても当たり前なのであります。許せなくて当然なのであります。でも そうやってそのことにこだわって許せない許せない許せないと言っているときに、私たちは起こっていることのほんの一部分しか見ていないのではないでしょうか。もっともっと大きなピクチャーを私たちは見失っていないでしょうか。大切なことを忘れているのではないでしょうか。それは、あなたはどんなに頑張っても償うことのできないものを許されているんだということであります。もしかしたら私たちは、いや頑張ります、もうちょっと待ってください、絶対返しますからって、自分の神様に対する借金なんて大したことないと思ってるかもしれない。でもとんでもない借金を許されたんだって、この人が、いや待ってください必ず返しますからと言ったように、私たちもそんな気持ちでいるかもしれない。でもどうにもならないものを神様ご覧になって、あなたを許すよと言ってくださったのであります。イエス・キリストによって許されたように、主があなたを許してくださったようにというのはそういうことであります。それはあなたのためにイエスがあの十字架の上で罪の代価を代わりに払ってくださった。私たちにはどんなに頑張っても払えないその借金をイエスが私たちに代わって払ってくださった。それによってあなたも許された。教会には必ず十字架がついています。この建物、この周りを見回してもたくさんの十字架がついています。飾りなんですが、単なる飾りじゃありません。飾りになっちゃいけない。それは死刑の道具であります。死刑の道具なんだ、飾りになるなんておかしい。でもそのイエスがかけられた十字架は、本当のことを言うならば、それは惨めな敗北の死ではなくて、私たちの身代わりとなってその十字架の上で罪を背負ってくださった、その神様の愛の現れだからです。だから教会はいつもいつも十字架を掲げる、十字架を飾る、これが私たちの全てなんだって十字架を誇りとする。今年の私たちの教会を掲げていく聖書の言葉もそうであります。私自身には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならない、中保の表紙にもプリントされていますけど、それが私たちの教会がこの1年間掲げていく聖書の言葉であります。私たちにはこのイエス・キリストの十字架以外に誇りとするものはあってはならない。どんなに素晴らしいものがあったとしても、そんなことよりも何よりもイエス様の十字架、このイエス様が私たちのために、あの十字架の上で私のために死んでくださった、あの十字架の上で私たちの罪を背負ってくださった、それ以上の誇りとするべきものはないのであります。そこまでして神様は私たちのことを許してくださった、神様がその借金をイエスの上に乗せて、イエスが私たちのためにそれを払ってくださった、それによってあなたも許されたんだ、だからあなた方も互いに許し合いなさい、責めるべきことがあっても許すのですと言われたのであります。おそらくこのここまでお話をさせていただいて、ああそうだなと思えるかどうかは、その分かれ目は自分の借金がそれほど大きかったんだということに気がつくかどうかにかかっていると思います。ああ自分の借金本当にそうだったな、大きかったな、ああ自分はそうだ、そんなに大きなものを許されたんだって、それが分かっているかどうかであります。先ほど申し上げたように、小さな国の GDP のに匹敵するような金額の話をイエスはされました。5000回人生を送って稼げるような金額を借金していたんだ、皆さんそのように感じる方はおられるでしょうか。いやーそんなに聖人君主立派な人ではないけど、そこまでひどくはないよ思われる方も多いと思います。でも借金もいつの間にか溜まっているように、私たちの罪も自分ではそれほどでもということでも、神様の前にはどれほど大きいものになっていくことでしょうか。あの聖書に出てくるイザヤという人は、自分は一発の預言者だ、自分は神様に奉仕していると思っていました。でも神様の前に出た時に、自分の醜さが本当に 焼き付きました。思い知らされました。自分の唇ってなんて聞かれてるんだろうか。自分の言葉って、自分の唇から出る言葉ってなんて聞かれてるんだろうか。そのことを感じないではいられませんでした。神様の前に私たちはどんなに罪の大きなものでしょうか。いや、互いに人間関係の中でも自分は正しいと思って本当の姿が分かってない人の行動や言葉、その人の言葉や行動っていうのは周囲を傷つけ混乱させるじゃないですか。皆さん、人間関係だってそうじゃないですか。夫婦だってそうじゃないですか。俺は絶対間違ってないよいう言葉がどれほど相手を傷つけるでしょうか。自分は神様に対してそれしてないでしょうか。聖書の中でもイエスは一番攻撃したのは自分は正しいと思っている人々でありました。あなたはどうでしょうか。互いを許し受け入れ合おうじゃありませんか。もしも具体的にどうしても許せないということで戦いを覚える方がいらっしゃったら、そこに目を向ける前に神様の恵みに目を向けようじゃありませんか。あなたが神の子と呼ばれるためにはどれほど大きな愛を父から賜ったことかよく考えてみなさい。あなたが神の子と呼ばれるためにどれほど大きな愛が注がれているか考えてごらんなさい。ヨハネは言いました。どれほど大きなものを自分は許されたんでしょうか。もっともっとそれを教えていただこうじゃありませんか。その中で神様があなたを解放してくださる。ああ、私も許すことができたんだ。その経験をさせていただこうじゃありませんか。皆さん本当に許し許される経験を持っている人は幸せだなと思う。なんて幸いなんだろうと思う。神様が私たちをこのように一つの教会に導いてくださったのはそのためであります。その問題を乗り越える経験をするためです。先ほどその読んでいただきましたあのコロサイ人の手紙のところにあったように、あなた方が一つになったのは、一つの体になったのはそのためでしょう、平和のためでしょう、許し合うためでしょうって。その問題を乗り越える経験するためです。そしてあなたが成長するためです。あなたが成長するためにお互いこの教会に置かれたのであります。あなたの問題が癒されるため、解決されるためにあなたはこの教会に置かれたのです。問題を感じていらっしゃる方がいるならば、戦いを覚えていらっしゃる方がいるならば、今がその神様の御業を経験するチャンスです。その成長をするチャンスであります。私たちは本当にお互い心を開いて、心の内にあるものを分かち合って歩んでいくために一つにされた。でもそれだけじゃない。お互い許し合って受け入れ合って歩んでいくために召されたのであります。そのことを経験させていただきたいと思いますね。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、イエスがあなたを許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさいと。神様、あなたが私たちのためにどれほど大きな愛を注いでいらっしゃるのか、どれほど大きな借金を帳消しにしてくださったのか、もう一度思わされます。聖霊様、どうか本当に私たちの心にそのことを示してください。そしてそれが示されたときに本当にあなたに愛されている喜びに満たしてください。許された喜びにあふれさせてください。そして私たちが互いに責めるべきことがあるならば、互 互いに許し合う、そのことをさせてくださいますようにお願いを申し上げます。そうです、私たちは本当に歩んでいく中で戦いを覚える時があります。問題を感じる時があります。その時こそあなたが私たちを次のステップへ、次のステージへと招いていらっしゃる時であることを思わされます。どうかそのことを経験させてくださいますように、待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。